小松中央教会の皆さんもおはようございます。私はいつも挨拶するんですが、牧師を52年しましたので、創設からヨハネの黙示録まで一通りお話しすることができました。してない聖書の箇所は一つもないと思います。でここからメッセージが聞きたいと言われる方、大畑先生が、ここから先生はお話したことがないなっていうような、そんな経験をなさっている方があったならば、私そこからお話ししたいなと思っております。多分全部お話をされているかもしれませんけれども、あるいは私はあんまりこの聖書の箇所を読んでないとか、あんまり読まないとか、そういうような聖書の箇所があるならば、またお話しして、そこからお話ししてくださいというのも ありかなと思っております。例えば旧約聖書の中でレビ記からのお話ってあんまり聞いたことがないということが分かりましたので、ウィンではレビ記からお話をしました。日本に帰ってからもレビ記からお話をしました。またエゼキエル書っていうのもあまりこの、読まれるけれども、そこからのメッセージっていうのは飛び飛びで、通しで聞いたことないっていう方があったので、それじゃあそれをしましょうっていう。私のように高齢期の牧師の説教者はどうしても牧会経験、牧師として働いていたその経験からの話、あるいはその宣教経験のお話っていうのが大半を占めやすいわけです。こんなことがありました、あんなことがありました、そういうことになっていく。で、それを聞いている人も、そうなのかっていう形において受け入れていくわけですけれども、教会のその人々、礼拝者も、また説教者も、双方に危険性がそこにとどまると、とどまっているっていうか、生じているっていうか、ことがあるわけですね。説教はその説教者の牧会経験や宣教経験を語る場ではないわけです。また言わんや人生経験を語るなんてもってのほか、聖書そのものを語らなければならない。高槻に住んでウィーンから帰るために高槻が牧師私の家だったので、帰ってきますと、その市内の教会を順番に訪問 して礼拝、ね、礼拝者として守りました。もちろん教会によってはメッセージしてくださいっていう教会もありましたけれども、そこに高槻福音自由教会っていう、高槻市では結構大きな教会で、福音派のね、教会なんです。で、そこに新学校を卒業した先生が、東京キリスト教大学っていう新学校を卒業された先生が就任されました。まだ結婚なさっておりませんでした。で、その先生にとっては牧会経験がない、また若いから人生経験もそんなに豊かではない、だから僕は聖書しか話すことができないんですっていうふうに私言うんですよね。それでいいじゃないか、それこそが説教者のいわゆるすべきこと。そして、私はその ハイダカ先生っていう方で、広島の福音主義教会のお父さんが牧師をなさって、その方の、まあ、ご子息でありましたけれども、あの礼拝に好んで出席させていただきました。こんなことがありました、あんなことがありましたっていうのが、その先生の説教の中に一言もない。もう聖書だけでも、それでいいんです。聞いてる方々も聖書の話を聞くために集っているわけで、その人の人生経験、また母会経験を聞きに来ているわけではない。また神様もお前の経験を語る、それを私は喜ばないというわけですね。聞く者の側の礼拝者にとっても、また語る説教者にとっても、そのことは益となります。進学校を卒業したての説教者というのは、進学生時代にプールしたさまざまな説教材料を持っているわけですよね。で、結構しばらく 2,3 年の間はそこからのメッセージが非常に多いわけですよ。それで、すごいなとかっていうようなねこともあったり、でところがやっぱりこの4年5年となってくると、そういうプールがなくなってくる。で、困ってくるわけですよね。どうしようかなと。で、ある時には、まあ、私もそういう経験をしましたけれども、日曜の朝まで説教が未完成。日曜の朝ですよ。もうあと何時間かしたらもう説教始まるってわけじゃなくて、そこまであるわけ。そういうような時がやがて必ず来る。で、そこから本当のその器の説教が生まれてくる。神様はそのプールした、そのね、いわゆる宝物のような説教材料がね、いつか尽きることを待ってる。そしてどうにもならなく、ただ神様の前に祈り、そして経験でもなくて、いろんな資料ではなくて、神様との間で生み出されてくる説教をするように導かれる。で、それが説教者の勝負どころであって、実はそこから自分の本当の説教というのが生まれてくる。いわゆるオリジナルな、その器しか語ることのできない説教が生まれてくる。そういう点において、卒業したての先生っていうのは、ある意味においていろんな材料を持っておりますけれども、そのしばらくしてその種が尽きる時、本当の説教者が生み出されてくる。私は東京にある複数の進学校をなぜか蹴って、足で蹴ってですね、神戸にある関西の進学校に入りました。まあ関西が好きだっていうこともあったと思いますけれども、学んでいた時には当時2つの進学校があって、いわゆる神戸改革派進学校っていう進学校と、それからルター派の、ルーテル教会の青谷というところに進学校がありました。今はその他にもできてますけれども、そのルター派の進学校にノルウェーのルター教会の説教学の教授であるカール・ビスロスっていう先生が招かれました。日本語に訳されている先生 の本もありますけれども、その先生が内容語った内容は、クリスマスやイースターやペンテコステのいわゆる教会のカレンダーでの日のね説教について語っておられました。クリスマスやイースターやペンテコステ、あるいは宗教改革10月31日 近くなってくるとね、そういういわゆるプロテスタント教会の説教があるわけですが、クリスマスやイースターの説明をするのが説教ではない。神がなされた神の出来事をそのまま読み、そのままその礼拝者というのに伝えるだけでいい。そういうお話でした。で、それを聞いた人、いわゆる回収礼拝者たちがそのことを受け入れるか否かは語るあなたの責任ではない。その責任をあなたが負う必要はない。ただあなたは神がなされた神の出来事を語る、聖書を通して語る、それがあなたの仕事なんだっていう。あまりにも我々はそういうことをなんかこう説明されたり、こう令和をいろいろこう並べられたりして、こう分かるように理解されるように語りやすい。で、それはやればやるほどね、御言葉の力がね薄まっていくんです。曇っていくんです。神の言葉そのままを語れ。御言葉には力がある。御言葉にがその礼拝者たち一人一人を神の世界に、神の国出てと導いていくんだっていうんです。イギリスのロンドンで長い間牧師をしたチャールズ・スポルジョンという、これもまた有名な説教者でありますけれども、語っていたその人々が中で、礼拝者が、本当にこのたくさんの礼拝者がこのスポルジョンの教会に行きますが、けれどもその説教を聞いて、その感想がね、ポルジョン先生のメッセージは素晴らしいという感想ではなかった。誰もスポルジョン先生の今日のメッセージは素晴らしい、恵まれました、こう言われたならば、なるほどなと思うかもしれない。そうではなかった。イエス様は素晴らしい、これがあの礼拝者たちが礼拝終わって帰る時の心の中に、ね、出てくる言葉でした、思いでした。で、これこそが説教学の目指すことであって、いたずらに我々は技巧的にいろいろな材料を取って持って、この分かりやすく感動的にこれを目指しながら語るんだけれども、語れば語るほど御言葉の輝きが薄まっていく。今日使徒パウロが2回目の説教の途中、アテネの町で福音を語っています。今日の聖書箇所はね、それですよね。で、アテネはよく知られているギリシャ神殿が丘の上に立っていて、そしてさまざまなギリシャの神々が祀られ礼拝され語られている世界。まあ一言で言うならば多神教の地ですね。で、ギリシャの神々は人間のように恋愛したり結婚したり、あるいは嫉妬したり、あるいは横恋慕したり、で時には神々同士が戦うということも、その ギリシャ神話の中に書かれている。全くその聖書の中の神様と違うわけです。ですからこのアテネの人々はパウロが語るそのまあメッセージに対してちょっと違和感を感じたわけです。この人は外国の神のことを語っているらしい。今我々がこの聞いていたこうギリシャの神々とは違う神のことを語っているようだ。さらにはこの彼のメッセージが進んでいくと31節のところに書いてあるように、なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのですという。この中の死者の中から蘇らせるというこのイエス・キリストの復活蘇りのことを聞いたときに、この人々はまあそのことはまた別の機会に時間があったらチャンスがあったならば聞かせてもらいたいという冷たい反応だったわけです。パウロという人はまあ先週もお話ししたと思いますけれども、我々が教会に導かれてこの福音に導かれたその手順はまず十字架の出来事から入りますよね。そしてそのイエス様が私の罪のために十字架に死んでくださった、そして三日目によみがえってくださった、十字架に対する理解という信仰と、その時には死人の中からよみがえったキリストの復活という復活信仰がそこについてきますよね。パウロという人はそういう手順を踏まなかった。なぜならばイエス・キリストが十字架にかかっている時にはパウロはクリスチャンを迫害する、ね、急進的なユダヤ教徒として生活していたから。そして自分が信じるその急進的なユダヤ教の発展のためにはダマスコにいるクリスチャンの群れを迫害しようと言ってこのダマスコに向かっていく途中で天からの光とよみがえりのイエス・キリストに出会う。その時に彼は改心へと導かれていく。すなわち十字架信仰っていうのはパウロにとっては後から来るんですよね。復活信仰の方が先なんだ。復活のイエス・キリストに出会ったわけです。これがあらりが特別このパウロと違うところですよね。私たちは蘇ったイエス・キリストに出会ってないですよ。目に見えないけれども信仰によってはあるけれども、しかしパウロはもう本当に現実にその光を浴び天からの声を聞いた。ですからパウロはここでこのアテネの人々にその方を死者の中から蘇らせることによってと語っています。彼にとっては普通であり当たり前のことであり、今もまた明日も語り伝えていく内容でした。ところが聞いていた人々は、まあ、そのことは、まあ、別の機会にしてと言ってね、パウロから、まあ、遠ざかっていきましたね。ところが 神様の恵みですね。34節に、しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。だから少人数の人でした。アレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった、こう書かれていますね。それでよく言われることですけど、パウロのあのアテネ伝道っていうのは、まあ失敗っていうことはないけれども、あまり効果がなかった、実が結ばなかったっていうふうにこうよく言われていくところですね。でもこれはパウロの語り方が下手だったからとかね、まずかったからだとかっていうことではない。彼が語る福音内容の限界なんだ。説教には限界があるんです。これはこれを聞いた人がそれに対して受け入れるか、まあ、拒絶するっていうかね、脇に置いておくっていうかね、それの違いです。パウロのアプローチの仕方のまずさではなかった。イエスが死を打ち破りよみがえらなかったならば、私もあなたも永遠の救いに預かることはない。他に救いはありませんからね。イエス・キリストの死からのよみがえりこそ私たちの救いの拠り所であり根拠です。これが福音ですよね。だから私たちはこれを受け入れるということによって信仰に導かれていく。もしかしたらあなたはそれを理解しようとしてませんか。力のよみがえりを理解しようとする。でもね、我々の理解を超えてますよ。これは外に行って人々にこのことを語ったらね、こう思うと思うんです。死んでる人がよみがえるなんてことを科学的にありえない、医学的にもありえないでしょう。そして拒絶されて受け入れられていかない。でもそういうようなことを我々は理解をしたんではなくて受け入れたんです。その受け入れるっていうことはまだ理解できないことがたくさんあるんです。でもそれを受け入れる、そして我々が救われていく。受け入れる、それが最初。そしてその後に我々が福音信仰への理解が深められていくわけです。私たちはそういう意味においてまあ礼拝で聞く説教のには必ず限界がある。そしてそれが全て理解されたからクリスチャンになったわけでもない。これからもこれがある。どうぞ覚えていただきたい。我々は理解をしてではなくて、まず受け入れて、そしてその受け入れたその福音の内容が我々たちの魂の中に少しずつ少しずつ理解を深めていくわけ。そしてそれが私たちの福音信仰への力となっていく。イエスがその方を、神がですね、その方っていうのはイエス様のことです。死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証を全ての人たちにお与えになったんで、他の人たちは、それを聞いていた人はこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。このことについて必ず 受け入れる人と受け入れられない人がいるってことです。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。少人数の人です。でも私たちは素晴らしい神の技をここで見ることができない。この少人数の人々がそのアテネにおけるキリストの教会の基礎となっていくわけです。そして世界に少しずつ少しずつ教会が福音が伝えられていくわけですね。今日のメッセージをルースを覚えながら、そこにある限界を覚えながら、理解ではなくてまず受け入れることから始めていくんだというこの福音の素晴らしい恵みの世界を覚えていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、イエス・キリストがこの世界に誕生された、降誕された時、人々は彼を神の子としてメシアとして迎えることはありませんでした。宿屋には彼らのいる場所もなかったとルカの福音書の中に書かれています。しかし誠に少人数のその晩、羊の群れの4番のくじに引いた羊飼いたちはこの出来事を見に行こうと言ってベツレヘムの町に向かっていきました。彼らは理解したのではない、その神が語られたそのメッセージの世界に本当に入っていった、進んで近づいていったことで、そして本当にそんなことが起こったのかどうなのかを尋ねるときに、幼子イエス・キリストにまだ幼児だったと思いますがお会いしました。そしてそれは彼らの羊飼いたちにとって生涯変わらない神様の永遠のメッセージと出来事でした。そしてそれがルカの耳に達し、多くの宣教師や教会の人々を通して私たち一人一人のもとに届いたことを心から感謝します。だからこそ私たちはこの出来事を、この神の出来事、誕生、十字架の死、そして復活、昇天をこれからも人々に明かしし伝えていけるように祝福ください。そこに聖霊の豊かな働きがあることを信じながら宣教に励む胸でありますように、イエス・キリストの尊い御名として感謝とともにお祈りします。アーメン。祝祷を祈ります。教会の主である我らのイエス・キリストの恵み、天地を作られ今も治めたも父なる御神の愛、聖霊なる神の清き親しき交わり、歩みゆく一回りの旅路の日々に豊かに限りなくありますように。アーメン。